たちから離れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。ロトが目を上げて、ヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツワルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトは、そのヨルダンの低地全体を選び取り、その後、東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところが、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。以上です。今朝ここから、よりどころは主なる神。よりどころは主なる神と題して、小金井先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。昨日の土曜日は、ジョイキッズフェスティバルが持たれました。週報の裏面には、みんなの元気な顔と、そして報告が載っていますが、たくさんの兄弟姉妹の祈りと、そしてまた、捧げ物、また奉仕によって、たくさんのお友達とその保護者の方を迎えることができました。子どもたちだけで75名、半分ほどが就学前の子たち、まあ、半分ほどが小学生の、まあ、1、2、3年生、4年生ぐらいの子たちが多く集まりました。元気にですね、多目的で、ゲームをし、賛美をし、御言葉を、聞き、そして外でも美味しく焼きそばや季節のスイートポテトを食べて、楽しい時過ごすことができました。本当にどんなに小さな子でも、この御言葉の真理に触れられていくときに何か心の内に受け取る、また語られるところに目が開いていくということがあるんだなということを顔を見ているとよくわかります。応答があって、そしてそこに神様が触れてくださっているんだなということをまた改めてですね、感じながらまた喜び感謝しました。まあ、私たちもそのようにして、イエス様と出会って、今朝この場所に礼拝を捧げにやってきているわけですが、まあ、私たちは日頃ですね、この自分が好ましいと思えるものに、まあ、関心を払います。興味関心というのは、まあ、その人の傾向、その人の現れというものがあると思います。それをもって私たちはこの人生を謳歌し楽しんでいくわけですが、その中でですね、心を向けていくところ、それが自分の現れであるということを振り返りながら見るときに、あるときにはですね、その何か大事なものを選択していく、その自分の道のりをこう選び取っていく、そのような中に、それが本当に自分を幸せにするものか、良いものか、どうかはわからないですが、それを手にできればきっと幸せになるものであったり、あるいは環境であったり、そのようなものを私たちはこう探りながら、選び取りながら歩んでいると思うんです。イエス様はあなたの心、宝のあるところにあなたの心もあると言われました。私の宝がどこに置かれているかな、そこに私の、まあ、心もあるんだと。どんなことを、まあ、口にしてもですね、人はこの自分の心が欲しているところ、その方向にしか、まあ、進んでいかないものだなということを自分自身も見ても思います。まあ、皆さんもよくご存知のように、この人類最初の人、アダムとエバは、この蛇の鳴りをしたサタンにですね、誘惑されて、取って食べてはならないと言われた善悪の木の実を取って食べます。それを取って食べたら必ず死ぬと言われた木の実を食べてしまう。そして神様との関係が、死んで、人はさまようようになりました。 その誘惑するときに、この蛇はこう言うんですね。エヴァに向かって、あなたがその実を食べたら目が開けて神のようになる。その実を食べることはあなたにとって良いことをもたらすでしょうという誘惑の仕方でした。エヴァはですね、神様の命じられたところを聞いていましたが、この実を、そう言われてこの実を見てですね、こう思うんです。その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかったと。それで取って食べて、そばにいた夫にも与えたと。結果、人はこの神様と親しく交わる関係が断たれて、自分勝手に生きるものになっていきました。まあ良さそうだと思われるものがですね、私たちに良いものをもたらすとは限らない。これを手にしたらきっと人生が開けるだろう。もっと楽な道を行けるだろうと思っても、そうならないこともあります。たとえなったとしてもですね、長続きしない。確かなものを手につかまない限り、つかみ、こう握りしめていかない限り、また同じ状況が巡ってきて、同じ状態に陥ってしまう。それは、人がですね、この神様から離れたところで、神様の関係が断たれたところで、その不完全さの中で、この判断基準を持っているというところに、そこに帰依していきます。今朝読んだこのアブラムと、読んだところには、アブラムとロドという人が出てきました。今まで一緒に旅を共にしてきたけれども、諸体が大きくなって、それによって問題が生じたというんです。それぞれ別れて暮らす。そのために住む場所を選ぶ。そのやりとりがこの13章に出てきました。神様はこのアブラム、まあ後のアブラハムですが、この人を選び出しました。アブラムが登場したのは12章からです。1節から4節に出てきます。12章の1節。その後、主はアブラムに仰せられた。あなたは、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族は、あなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳で、あった。この時、ロトも一緒にアブラムについていきました。ロトはこのアブラムの甥にあたります。一族としもべたち家畜を連れてこのカナンの地、今のパレスチナ地方ですが、その土地に着いたときに、神様は一つの祝福の約束をアブラムに与えられます。この十二章のその少し後に出てきますが、神様はまだアブラム、75歳にも至ったアブラムに、子供がない彼にですね、子孫を得ていない年老いたアブラムに、この地をあなたの子孫に与えると約束なさいました。まだ子供もいないのに。アブラムはその約束をいただいてですね、そこに祭壇を築きます。そして、そこで礼拝を捧げます。アブラムはその後、旅を続けてネゲブというところまで下っていきます。まあその地方には飢饉があって、非常に厳しい状況が続きました。食べるにも、ことを書いたので、この生活をつなぐために、一行はしばらく、食が豊かであるエジプトに逃れて行きます。このエジプトで、アブラムは、自分の身を守るために、一つの偽りを犯します。自分の奥さんのサライがですね、妹であると。まあ、嘘では、完全な嘘ではないんですが、異母兄弟で妹であるんですが、奥さんであるということを隠してですね、偽って、 そこで失敗を犯すんです。失敗のもとは、アブラムが立ち止まって、この時、神様に尋ね聞くことをせずですね、状況判断と自分の思いで行動してしまったということであったことが分かってきます。神様は、そのような中にありながら、危機的な状況の中で介入してくださって、一行は難を逃れます。このエジプトでの苦い経験をしたアブラムは、エジプトを出て再び、あなたの子孫に与えると神様が約束された、あの祭壇を築いたカナンの地に戻ってきます。ロトも一緒でした。そしてこの13章が始まっていくんですね。1節から5節。それでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。彼と妻のサライのすべての所有物とロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金とに非常に富んでいた。彼はネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルとアイの間で以前天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名によって祈った。アブラムと一緒に行ったロトもまた、羊の群れや牛の群れ、天幕を所有していた。神様がアブラムを祝されたので財産も豊かになっていました。家畜と、そして銀と金をたくさん所有していた。まあおそらく、この12章にも出てきます、エジプトで彼を富ませたと書いていますから、そこで豊かな財を築いて、そしてアブラムはカナンの地に戻ってきました。一緒にくっついてきたロトもですね、その恩恵を受けていました。ところが、この財産が豊かになったことで問題が生じてきたんです。6節。その地は彼らが一緒に住むのに十分ではなかった。彼らの持ち物が多すぎたので、彼らが一緒に住むことができなかったのである。その上、アブラムの家畜の牧者たちと、ロトの家畜の牧者たちとの間に争いが起こった。また、その頃、その地には、カナン人とペリジ人が住んでいた。まあ、家畜が増えれば、餌となる牧草地が必要になります。また、井戸から飲む水、まあ、井戸水のこの争いもあったかもしれないです。自分の家畜に与える牧草地が十分にない、家畜の世話をしていたアブラムとロトの牧者たちが、互いに、まあ、争うようになってきたというんです。しかもですね、原住民のカナン人とペリジ人もすでにいました。手狭でした。そして、この争いを見て、心を痛めたアブラムは、甥のロトに、こう言うんですね。8節。そこでアブラムはロトに言った。どうか私とあなたとの間、また私の牧者たちとの、あなたの牧者たちとの間に争いがないようにしてくれ。私たちは親類同士なのだから。全地はあなたの前にあるではないか。私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば私は右に行こう。もしあなたが右に行けば私は左に行こう。アブラムとロトの牧者の間に互いの権利を主張して争いが生じ始めた。まあ、本来ならば、叔父である、年長者であるアブラムの所有物が優先されるべきでしたが、しかし、この甥のロトの、まあ、心の態度がしもべたちにも影響していたかもしれません。ロトの牧者たちは自分たちの権利を主張したんですね。アブラムはこの牧者たちの争いがやがて自分とロトとの争いに発展するであろうという危険性があるのを見て取って、なんとかこの争いを避けようと考えて別れて住むことを提案しました。アブラムは土地を選ぶ選択権をロトに譲ります。9節。全地はあなたの前にあるではないか。 私から別れてくれないか。もしあなたが左に行けば、私は右に行こう。もしあなたが右に行けば、私は左に行こう。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡すと、主がソドムとゴモラを滅ぼされる以前であったので、その地はツォアルの方に至るまで、主の園のように、またエジプトの地のように、どこもよく潤っていた。それでロトはそのヨルダンの低地全体を選び取り、その後東の方に移動した。こうして彼らは互いに別れた。アブラムはカナンの地に住んだが、ロトは低地の町々に住んで、ソドムの近くまで天幕を張った。ところが、ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人であった。まあ、この地方は西側は地中海に面していて、沿岸は平らな緑であります。そこから東へ行くとですね、水の少ない赤茶けた山地が続いて、緑の少ない不毛な土地が続きます。さらに東へ行くと、低地となって、ヨルダン川の流域は緑が豊かな土地が広がっています。ロトは、このカナンという地から外れた、その潤っている低地を選び、そして、結果として、アブラムは痩せた山地へ行くことになりました。今日ここから3つのポイントでご一緒に御言葉から見てまいりたいと思いますが、まあ、第1番目は、低地へ下ってはならない。低地へ下ってはならない。ロトは外から見ていかにも生活を豊かにすると思われる潤った土地、主の園のように見えたこの低地へ下っていきました。しかし、13節にあるように、そこは神様に対して非常な罪がはびこっている地であったと。低地へ下っていった。その低地へ下るということは、どういうことでしょうか。私たちにとっても、この見目麗しい、この低地というものが あるんではないかと思うんです。あそこは自分を豊かにするであろうと思われる場所。まあ、イエス・キリストと出会って、この方を心にお迎えして、クリスチャンとして、クリスチャンになってから、この、イエス様と共に歩みが始まったときに、まあ、いつも自分を喜ばせることでいっぱいであれば良いですが、そうではないことも起こってきます。その中で私たちは切磋琢磨されながら、主の御手の取り扱いの中で、神様の恵みを味わい知る者、神様の祝福を受け取っていく者に作り変えられていきます。それは棚ぼたで来ることではなく、自分の内側にまだまだ潜在しているこの肉の性質というものが、いつもこう自分に葛藤を、自分の内側での葛藤を呼び覚ましていきます。信仰生活の中でいろいろなことがやってくるときに、このちょっと神様を横に置いた世の中の方がこの魅力的で麗しく見えてくるということが あるんではないかと思います。誰もがですね、いつもまっすぐに一心不乱にこれが道だこれがと歩むことではなく、あちらの方がたやすい道だな、少しこう心を そちらにまあ傾けていく。神様はおられるし、良いお方であるということは、知っているけれども、今の自分がそこに身を置くことは、辛さが増す。まあ、しんどさを覚える。今の自分にとって、そのお方よりもですね、この、そのお方を少し横に置いた、この世の中に、この自分が、身を向けていくときに、何かこう楽に感じる、よりよくその方が見えるということが あるんではないかと思うんです。まあ、そのように見えてしまう原因というのは何でしょうか。私たちのうちにある弱さ、まだ主の恵みをつかみ取りきれていない私たちのうちにある本性、その性質というものが私たちに その方向へと心を向けさせていく、その方向へと何か引っ張られていく、流れていく、そのようなことがあるんではないかと思うんです。ロトは高い場所から見下ろしてヨルダン川の低地にある潤った場所を選びました。ソドムとゴモラというその土地は聖書ではこの悪の代名詞のように言われているところです。新約の時代、イエス様もこの裁きの日にはソドムとゴモラの地でもその町よりもまだ罪が軽いと引き合いに出されるほど罪のはびこった町でした。外側から見たら主の園のように見えたけど、内実はそのような場所でした。緑が生い茂り、木の実が豊かに実っている。しかしそこは罪が満ちている場所だった。ロトはこの場所を外側から見て、あそこに行けばというふうに選び取っていきました。私たちのまだ未完成な、神様の祝福を受け取りきれない本性、その弱さというものがですね、肉の性質、それが人をこの低地へ招いて行きます。アブラムにあなたの好きなところを選んでよいと言われて低地を選んだロトの心の中はどんなだったでしょうか。なぜこの場所を選んだのか。見目麗しい場所であった。まあ、人はですね、私たちはどこを何を選べばよいのだろうか。考え得るあらゆる条件を洗い出してですね、どれが最も良い選択であるかということに頭を悩ませます。計算を働かせます。そして試行錯誤します。もしそこにだけ自分のエネルギーを注いでいくならば、そこには、主を仰ぎ見るとか、もう一度それを神様の前に持っていって吟味するとか、そして信仰を働かして、目に見えないものを得る信仰を働かすというこの余地がなくなってゆきます。ロトはこの低地を選びました。そこが豊かな生活を送ることのできる場所だと判断したからです。エジプトの地のように潤っていた。聖書はしばしばこの世を象徴するものとしてエジプトを指すことがあります。このエジプトが、私たちにとってのこのエジプトが、まあ厄介な存在です。心を惑わし、神様から引き離すきっかけと、まあ、なっていく。人はですね、このエジプト、何かこの誘惑に、また欲に駆られるということがあります。まあ、聖書は肉の性質と表現しますが、それはイエス様を信じた後も私たちのうちにまだ生きているものです。私たちは完全にイエス様であって救われましたが、しかしまだその許された罪人、この性質をまだ用いています。ヤコブの4章1節にはこのように書いています。何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。もしこの欲望というものを持っていて、それがですね、神様の言葉をよりもより大きくなっていったとき、その内なる声が強くなっていったとき、まあ、人はどうなっていくのか。まず神様から少しずつ目を離すようになっていきます。今まではっきりと見ていた神様、そこに自分の思いを置いていた。それから少しずつこう軌道をですね、外していく。神様から離れた目はどこに向くか。神様から離れた目は自分自身を見るようになっていきます。今度は自分に向けられていく。良いことも悪いことも、自分が満足すること、 自分が喜びで満たされること、欲求が満たされることを喜ぶ。また、自分が何かできることを、その力を過信し、高慢になる。また逆に、ああ、自分は何もできないという賭けの中で劣等感を覚え、それが恐れにもつながっていきます。恐れや不安。イスラエルの最初の王であったサウルは、はじめは神様を仰ぎ見て仕えるものでした。そして、安心して、いろんなことがやってきても、その中をかいくぐるかのように、主と共に、堂々と安心して、その道を進んでいきました。しかし、王の立場を得て、少しずつ、その軌道がですね、ぶれ始めていくとき、次第にその目が主から離れていき、そして、それが自分に向けられていったときに、神様より人を恐れるようになりました。人の関心を買うことに心を向けるようになります。民の心が自分から離れていかないように、生贄を勝手に捧げたり、戦利品をですね、神様の前にすべて処分しなければならないというときにも、高価なものを惜しむ民の声を聞いて、そしてそれを収めることをしないで、自分なりの言い訳を作ってですね、神様を欺く結果を招いていきます。神様から軌道がぶれていくときに、何か自分の中でですね、こう傾いていくものが出てくる。ヘブル書の12章2節には、信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと。見た方向にしか人は進まない。イエス様を見ているならば、いろいろな向かい風がやってきても、それをかいくぐるかのように、主と共にそれを乗り越えていくことができます。しかしもし目を離していくようなことがあるならば、その声が、自分の内側の声が大きくなっていくようなことがあれば、だんだんと、神様からいただいているものの価値もわからなくなっていく。いただいているものが何か地味でつまらないものに見えてくる。ものの価値を判断するのは、まあ自分自身ですから、その自分がこの神様の元から離れれば、当然判断する基準、価値の基準も変わってゆきます。そして3番目は、信仰の危機がやってきます。13節に、ソドムの人々は横島のもので、主に対しては非常な罪人であったとあります。表面的には、潤ったように見えましたが、その実は非常な大きな問題があった。ドトはそこに天幕を張って住みます。この後、ロトはですね、その町の魅惑に心を惹かれ、その生活に大きな影響を受けていくようになります。そして、やがて神様がこの町を裁くということを、その神様の裁きによる滅びがこの町を襲うときに、それを聞いた叔父のアブラムの取りなしの祈りによって、ロトはかろうじて助けられます。これがロトの選んだことの結末でした。私たちの心の一番に何が占めているでしょうか。そして、それによって何を選び取っているでしょうか。人はそのようなところに心を惹かれていきますが、見えるところだけで判断していくときに、また状況から見ていくときに、神様に尋ね求めずにそれをしていくときに、この神様がその先に置いてくださっている素晴らしい計画、祝福というものから、まあ、遠ざかっていくことが起こります。表面的な繁栄を見て、何か自分の内側にあるその欲というものが、 思いというものが引き出されてですね、低地へ下っていってはなりません。たとえそれが麗しい地に見えても、たとえそれが自分にとって良さそうなものだと見えたとしたら、まずそれを主の御前で本当にそれが確かな道かどうかを私たちは尋ね求める、立ち止まって尋ね求めるという祈りを捧げたいと思うんです。そして第二番目は、選択の場で訓練されるということです。選択、何を選び取るか。その場で私たちは神様から自分自身の姿を見せられながら、取り扱いを受けながら、まあ、訓練されていきます。その訓練は、より良いものを私たちが、祝福を掴んでいけるものとなれるように、神様は私たちを時々このようなテストの場に連れて行かれます。取り扱いの場所、神様の声に、神様の御旨に聞き従うというレッスンを重ねることを通して、私たちのうちに潜在的にあるこの肉の性質、肉に属するものが霊に属するものへと変えられていく、作り変えられていく。そして神様が備えてくださっている祝福を得るものになっていく。お金の使い方、時間の使い方、もっと、まあ、大きなことで言えば、命の使い方、何をどう使うか、その使い方で自分が何を一番大事にしているかということがわかります。誰と会ってどこへ出かけようか、休みには何をしようか、お小遣いは何に使おうか。それは、心を配ってみるとですね、私たちの心の現れでもあります。小さいことから、まあ、人生を左右するような大きなことまで、私たちはあらゆるところで、まあ、選択をしています。この選択をする権利を、まあ、握る、まあ、時間とお金と命というのは自分で握れる最大のものだと思います。時間も24時間みんなそれぞれ与えられています。1日。お金もですね、手にしたら自由に使うことができる。そして命もですね、自分の意志でどのようにも使うことができる。これを自分でどうにもできることをですね、任せる、明け渡すというのは、委ねるというのは、人にとってそんなに、まあ、簡単なことではないと思うんです。私たちに、この、よくしてくださる神様にさえですね、それをすることが難しく感じる。私がというものがある以上、それが難しい。私はこれをしたいんです。私は、これを得たいんです。という言い張る自分が、まあ、いたりします。アブラムは土地を選ぶ主導権を持っていましたが、それを、いいよ、あなたどこでも選んでいいよとロトに、まあ、譲ったんです。あなたが右に行けば私は左に行こう、あなたが左に行けば私は右に行くよと、この選ぶことのできる権利をですね、ロトに譲りました。まあ、なぜこのようにしたのか、なぜこのようにすることができたのか、まあ、争いがありました。そしてこの争いがやがて自分とロトの争いに発生しないように土地を分けようと提案した自分がですね、先に選び取らずに、いいよ、どこでも、あなたが先に選びなさいと。ロマ書の8章5節にこうあります。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。自分の内なる声には、まあ、聞き従いやすいけれど、神様の声には、聞き従いにくい自分だなぁと、痛感させられるのは、何かこう選択、選んでいく、 その場においてですね、多く自分が、まあ、照らされるということがあるんではないかと思うんです。できるからこれをしよう。できないからやめておこう。まあ、もちろんそういう判断もありますが、もし自分というものが優先権を握って人生の自分の人生の手引きをしていくならば、私たちのこの霊性、私たちの信仰というのはだんだんと鈍くなっていきます。見える範囲で、考えられる範囲で良さそうなものを選んでいくようになり、それを超えた手の届かない向こう側にある信仰を働かせるという領域、神様が与えてくださるという一番良いもの、そのベストを求めるということをだんだんと、まあ、しなくなっていく。アブラムが土地を選ぶというこの主導権を握ることはですね、そして私はここをということは間違っていないことでした。まあある意味当然のことでした。でもアブラムはそうしませんでした。あなたが右に行くなら私は左に行こう。あなたが左に行くなら私は右に行こうと。おいのロトにですね、その権利を譲りました。アブラムは自分にある権威を用いずに、自分の取るべき分を自分で選ばずに神様に、まあ、任せたということもできます。アブラムはこの問題をですね、甥のロトとの間に起こった問題をどういうふうに整理しようか、その自分の側に置かないで神様の側に、まあ、託した、委ねた。このような行動、このように行ったアブラムはですね、この少し前に先ほど触れましたエジプトであった自分のこの過ちというものを通して神様から教えられたことがあったからではないかと思うんです。アブラムは自分の身を守るために策を練ったんですね。奥さんをこう妹だと偽って、取り返しのつかないことになりそうな危機的な状況がこのことによって起こります。しかしそこに神様がご介入くださった。神様がそこからアブラムを、そして奥さんのサライを、またエジプトの王を守って、そしてそこにご介入くださってアブラムは助け出されます。しかもですね、それを神様は責めることではなく、財産までエジプトで、築いて、その財も豊かに増し加えて、アブラムをエジプトから出られるように助けてくださったんです。アブラムはですね、このことを通して、神様の懐の広さを知りました。この、私たちが神様に取り扱われるときに、アブラムと同じような失敗を繰り返していきますが、神様はこの失敗の中に、覆いを持って臨んでくださる。それを私たちが知るときにですね、神様がどのようなお方かということを知っていくときに、私たちは積極的にそちらを選び取っていきたいと思うように、まあ、作り変えられてい、くんではないかと思うんです。信仰の道と自分の頼みとするこの世の道とは違うんだなぁということを、アブラムは身をもって教えられた。そしてその経験をもってあのカナンの地に帰ってきた。 私たちもこの訓練の場、取り扱いの場で神様がどのようなお方かということを知り、その絆が深められ、そしてその信頼が増し加えられていくときに、自分にはよくわからないけれど、神様良いお方だからこちらを選んでいこうという、そのようなものに作り変えられていきます。そして3番目は、これは、全部書いています。虫食いにはなっていないですが、信仰の世界は世の道理と異なる。信仰の世界は、世の道理と異なる。神様を信じる信仰の世界は、この世の道理、方法、また道筋、こうしたらこうなるだろうという、それを測ることができないスケールの大きさが、神を信じる信仰の世界にはあります。私たちはこの地上で生きながら、これを味わい、神様の素晴らしさを知るものであるわけですが、これを、祝福と言います。失敗を通して、この祝福を受け取れるものに私たちは、鍛錬され、作り変えられていく。アブラムはエジプトに下っていった時にそのことがありました。神様の恵みによって自分は害を与えられず、奥さんのサライも無事で、そしてさらには豊かに与えられた財産を持ってエジプトを後にすることができました。もし私たちがこの自分の思いと方法で問題を解決しようとするならば、それが神様との関係の歪みとなってゆきます。きっと神様はこうであるだろうと。その傷は修復されなければなりません。アブラムは自分の考えで先走ったエジプトでの失敗を神様が覆ってくださったことを体験しました。そしてアブラムは大事なメッセージを神様からここで受け取りました。自分の拠り所となるお方は主なる神であるんだな。アブラムのお父さんは偶像を作る人でした。そのアブラムは一代目のクリスチャン、モデルもいなかった。その中で一対一で神様との関係の中でですね、その関係を通して一つ一つ神様がどのようなお方かということを体験していったわけです。アブラムはエジプトを出て、この最初に祭壇を築いた場所に戻りました。自分に子孫がいない、子供がいない、その自分に向かって、この地をあなたの子孫に与えると神様が祝福の約束を与えてくださったあの場所、そして祭壇を築いた、祈りを捧げた、礼拝を捧げたその場所にエジプトから戻ってきたんです。私たちもですね、まず第一にそのような場所から出たときに、行くべき場所は、主を礼拝する、主を拝する、その場所ではないかと思うんです。神様にいただいた、その大いによって、守られた、その喜びの中で、振り返りながら、エジプトからこの向かう道で、アブラムはいろんなことを考えました。そして、その祭壇を築いた、礼拝を捧げたその場所に再び戻ってきた。その時思い出したんではないでしょうか。どのような約束を神様は私に与えてくれたのかということを再び思い起こして、それを握りしめたんではないかと思うんです。エジプトの地を出て祭壇を築いた場に戻りながら、神様の憐れみというものが心に 染みていたんではないでしょうか。そして自分を祝福してくださると言ってくださるお方がどのような方か、痛い経験を通して自分に与えられている祝福というものがどれほど高価で価値のある祝福であるかという理解を深めていったんではないかと思うんです。エジプトでの取り扱いを受けて再びこの祭壇の場に戻ってきたアブラムは以前と違っていました。そしてこの後ロトに、あなたが右に行くなら私は左に行こう、あなたが左に行くなら私は右に行こうというものに、まあ、なっていったんではないかと思うんです。神様はアブラムにこの後このように告げます。14節、ロトがアブラムと別れて後、主はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。そこでアブラムは天幕を移して、ヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住んだ。そして、そこに主のための祭壇を築いた。神様はアブラムに、さあ、目を上げてと、見渡しなさいと、言われました。ロトもですね、同じように目を上げて見渡したんです。が、彼が見たものは、このアブラムが見たものと大きな違いがありました。ロトが見たのは、自らの思い。しかし、アブラムが見たのは、神様が与えてくださる祝福の約束でした。私たちは、何を見上げているでしょうか。自分の思いからいろんなものを、あるいは神様がこのようにしてくださるという、その祝福を、どちらを見続けたいと願うでしょうか。第二コリント四章十八節、私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。アブラムにとって豊かか貧しい土地かは問題ではありませんでした。アブラムにとって重要だったのは、神様が自分と共にいてくださる場所を歩み続けるということでした。今朝私たちはどうでしょうか。アブラムを祝福してくださった神様は、この場所に集われた一人一人の歩みをも思いをも尊重して大切にしてくださっています。その祝福の中で、神様の御心というものを、御旨というものを教えていただきたい。そしていつも自分が握っている実権を明け渡して委ねて任せて、その任せることによって最善の道を歩める自分になりたい、そう願わないでしょうか、祈らないでしょうか。神様が与えようとしてくださっている祝福を手にできる、それには信仰がいります。信仰を与えていただきましょう。 御言葉に応答してしばらく共に祈りを捧げてまいりましょう。愛する天の父なる神様、私たちの拠り所は主なる神あなたです。しかし時折私たちは自分のこの性質、弱さから何かあなたから目を少しずつ離しながら低地へ下ってしまう、そのような欠けのある弱いものです。しかしあなたはいつもそこに覆いを持って臨んでくださり、そしてたとえ私たちが失敗しても、その失敗の中であなたはご自身がどのようなお方かを学び取り、立ち上がり、そして主の良きものに、主が与えてくださる良きものを選び取るものへと作り変えられるように私たちを導いてくださることを感謝いたします。私たちは日々の生活の中でそのように鍛錬されながら主と共に歩ませていただいて、信仰を強めながらあなたが約束してくださっている祝福を握っていきたいと願います。そこには あなたの素晴らしいご計画と、また私たちに与えようとする良きものがあります。アブラムはロトに主導権を渡し、自分の主導権を主に任せました。私たちもそのようなチャレンジが来るときに、主よどうぞあなたに立ち止まり、あなたの御顔を仰ぎ、そしてあなたを愛して行くべき道を求める祈りをいつも捧げていくことができるように、またそこであなたの御声を聞いていくことができるように助け導いてください。主あなたは良いお方です。私たちの必要をすべてご存知で、その良いお方の懐にいつも私たちが飛び込み、それを拠り所として歩んでいくことができるように導いてください。愛する主イエスキリストの名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。見えるところによらずして新聖歌222番を共に歌いましょう。お立ちください。
見えるところによらずして信仰によりて歩むべし、何をも見ずまた聞かずとも神の御約束に立ち歩め。 く歩みなば、必ずそのごとくなら、歩めよ信仰により、歩め歩め歌川で、歩めよ信仰により、見ゆるところにはよらで、おのが清き表地こう、父なる神信ずる者に、なしあたわぬことあらじ、歩めよ信仰により、歩め歩め歌川で、歩めよ信仰により、
お座りください。